大島由紀、林芙美子作、一心。思い立った旅ながら、船出した夕べから今朝にかけて、風雨激しく、間近く大島の火の山が見えていながら、上陸がなかなか困難でした。本当は、夜明けの5時頃には、もう上陸ができるはずなのに、十時ごろまでも風力の激しい甲板の上に立って、ただじっと、しまっそを噛んでいく白い波煙を見ているより仕方もありませんでした。遠くから見ると、まるで洗ったすり鉢を伏せて、横っちょにネギでも植えてあるような、そんなひどく味気ない島で。上陸できたのが昼近くで、雨は上がっていましたが、風足が早く、島へ上がるなり、宿へ着いてしまいました。大島といえば、椿だの、あんこだの、牛だのが連想されてくるほど、なんとなく淡い美しさを心に描いていたのですが、来てみれば跡形なしで、港の元村は、そう大した風景でもありません。菊丸の船の中でご一緒になった東京湾汽船の林専務の話では、この島をやがては家族連れの遊山地にしたい心組みだということでありましたが、いい意味での遊山地にするには、なかなか前途両縁なことでしょう。大島といえば、この頃はすっかり自殺者で有名になってしまったのですが、全く埒もないことです。元村に着いたら、タバコ一つも買わないで、ハブへ越していらっしゃいと、船の中の旅人に聞いたのですが、こう風が強くては、お山を越してハブへ出る勇気もなく、元村で一日休息することにしました。宿は三原館というのですが、通された部屋が行灯部屋みたいで、眠っていると猫でも舐めに来そうな人気な部屋です。で、仕方がないので、二階の友人の部屋で、お昼飯を共にしました。日帰りのこういうところは、一人旅よりも、四人も五人もの連れで一部屋を占領してくれるのがいいらしく、そわそわして落ち着けないところです。昼過ぎ、二階の二人の男の方たちと、お山へ登る支度を始めたのですが、空は曇ったり晴れたりです。山道へ差し掛かると、さすがに南の島らしく、椿の花盛りですし、山桜が新しい綿のように咲いていました。野生の椿というものを初めて見たのですが、どんな山陰にも点々と椿の花が盛りで、ウグイスなどがしきりに鳴いています。途中、私は足弱なので、連れの方たちに分かれて、見晴らし屋から一人でロバに乗ることにした。このロバはどこから来たんですか？手綱を引っ張ってくれる島のあんこさんに聞くと、遠い蒙古という国から来たんだが、日に二回も三回も行くで、かわいそうにはかわいそうだと言います。私の後ろからは、兄弟らしい十七八の娘さんと、十四五の少年が、ロバに乗って、とことこ登ってきていました。後ろから来るロバの鈴が、カラカラと鳴ると、私のロバも元気づいて、とことこ山を登ってくれる。なんだか、この小さな蒙古から来たロバが、かわいそうでなりませんでした。元村から個人家までは、31丁ぐらいだとありましたが、本当は煙の吹いているところまでは、一里ぐらいはありましょう。三原山外輪山の瓦色の黒ずんだ砂漠に出ると、横殴りの大風で遠くを歩いているラクダのたてがみが火の粉のように見えて寒く、一望の牧黒色の砂漠を見ただけでも、体が固く冷えてしまいそうです。風が強くあんまり寒いので、ロバの手綱を引く娘に、歌でも歌って聞かしてくださいなと言えば、鼻を赤くして大きい声を張り上げて歌ってくれました。 お江戸離れて南へ30里。潮の花咲く椿島。野間市村から恋人の手紙。床じゃなるまい、ひとまず。歌い終わると、声が悪いからね、と謙遜していましたが、澄んだ素朴な声でした。ロバを降りて、内輪山への壁をよじ登り、紅柄土の針のようにジグザグした丘の上へ出ると、四五人の東京の娘らしいのが、遠くの河口をめがけて石を投げていました。私は、ふもとの見晴らし茶屋で買った杖をついて、釘のように突き出た岩の上を、一足一足踏みしめながら、煙が屏風のような河口へ行ってみました。地の中から吐き出る煙を見て、なんだかこのまま心の変わっていくような気持ちにでもなれば、今の私に大変幸福なのですが、飛び込みたい気持ちも起こらず、かえってこんなところで死ねる人たちを不思議に考えるぐらいでした。火も草も水もない。ロマンチックに言えば、ただ雲だけが流れている。ガラガラ土の間から、もくもくと煙が出ているきり、全く死にたいとは思いません。おお、嫌なことだ。後帰りすると、暗くなった崖の下で、リンゴをかじりながら話している二人の青年がいました。ひどく孤独そうな様子でしたが、私は早足で御神家茶屋に駆け上り、ラクダを頼みました。こんなところでラクダなんぞに乗ったり、ロバに乗ったりするのは嫌いなのですが、暮れかけているので仕方なくラクダへ乗る。四人乗れるのですが、外輪山を突っ切って一人が50銭です。ところで、この外輪山は風が強いので、街灯がまるで吹きちぎられるようでした。三原山の河口の話なのですが、あの山も今では随分そこの方まで冷えていっているということです。飛び込んだとしても、途中の岩に微塵となって死んでしまえればとにかく、どこかの岩底に飛び降りて死ねもしないでうろうろしていなければならないとなると、ちょっと考えただけでも悲惨でしょう。息苦しくない程度の空気が随分河口の底の方まであるということを何かの本で読みましたが、途中の岩角なんかに上に登ることもできず、ただ餓死を待つばかりの自殺者がうろうろしている姿を空想してみてください。心の中まで冷たくなる気持ちです。焼けもしないで白骨になりかけたの謎もあったら謎。ふとそんなことを考えると、私は山を振り返ってみる勇気もありませんでした。ニシン。夜の元村はただ波の音だけの静けさで、これだけは大変いい。まだ村の百姓屋では、ランプに火を入れているところなどもありました。港近くには、小さな写真屋や呉服屋や床屋などがあって、昔の東京バス停のような感じもします。明日はまた雨なのでしょう。風が水気を含んで障子に当たります。靴で山を走るように下ってきたので、まるで足が棒のようでした。朝、ざんざぶりです。これでは何としても動きようがないので、障子を開けてみるのですが、犬小屋があるきり。椿も山桜も咲き切っているのでしょうが、座敷からは庭の土が見えるだけなので、箱火鉢のそばに地図を広げて、東へ一里20町ほどある、岡田村へ行く計画を立ててみました。雨が小降りになるまでと、2階の方たちと五目並べなぞしていると、ちょうど退屈で困っている3人連れの中年のご婦人があったので、その3人の女の方を誘って、岡田村まで大きな箱自動車で出かけました。 三人とも銀行家の奥さんとかで、中年の方たちだけにひどく砕けてしまって、岡田村の塚の本という終点に着いたとき、ざんざぶりの雨の中を、この三人の女の人たちは、尻からげになって、何丁かポクポク私と一緒に歩いてきました。ここは実に素朴な風景です。村へ降りていく石の段々の上に立って、村の屋根を見ていると、ナポリの漁師町と似たところがあって、とても心嬉しいものでした。太格子の障子の裏からは、眠たげな女の声で、大島節が聞こえてきて、雨の中ながら、四人とも立ち止まって聞いたものです。ここには絵描きさんがよく見えますと、運転手が言っていましたが、晴天の日のこの岡田村の風景を空想しただけでも描きたくなりましょう。一泊のつもりならば、元村などに泊まるよりも、重複して、この岡田村に来た方がいいと思います。マチーズの描いたような渚の際に、岡田という宿屋があります。二階の雨戸を開けると、目の下が海と砂浜で、眉に迫って茅ヶ崎の半島が突き出ていて、ここへ来て初めて大島へ来た感じでした。何でもいいからご飯を食べさせてください。わざと元村で食事してこなかったので、時間外れの一人前の昼食を頼むと、しけで何もないのですが、と言って、それでも島の宿らしい簡素な膳を整えてくれました。珍しく三杯もおかわりして40銭。連れの女客連は草餅を頼んで火鉢で焼いて食べていました。この宿は階下が駄菓子屋で、二階が宿屋なのでしょう。小学校の先生でも下宿させているのか、便所の中に当時の書き汚しの身の紙が随分たくさん置いてあって、ふと短い小説でも書きたくなるほど長官な気持ちでした。嫌な雨だったのも、こうして素朴な宿から見ると、今ではいくら降ってもいいような清々しさです。右側に大粒の雨がしぶいているのは、まるで歯に発火水が染みているようでした。お餅の代などいりませんというのを、私の昼食代40銭入れて、4人で1円置くと、宿の神さんは、あれまあ、と気の毒そうにして送って出てくれました。何度も言うようですが、岡田村は勉強でもするにいいところでしょう。帰りはまた野生の椿のトンネルをくぐって雨の中を元村へ帰りましたが、もう東京へ帰る船が出てしまったので、また元村に一泊です。同じ宿に泊まるのもつまらないので、勘定を済ませて船着き場で宿を探してみました。どこか風景のいい海の見える宿はないでしょうか。土産物を売る家で、5000の牛乳を飲みながら話すと、どうも、お一人では。部屋が塞がって儲けにもならないので、ここでは嫌がりますが、少しお出しになればいいでしょう。ということで、船着き場近くの海気館というのに泊まる。三原館よりはマシでしょう。一望にして海が見えました。水が不自由なところなので、風呂も牛乳風呂とかで入って気味が悪い。夕食は湯豆腐が出て驚いてしまいました。これで35銭です。雨にたたられたという形です。楽しみがないので、あんまを呼んでもらったのですが、これが80歳とかになるおじいさんで、休みながら揉んでくれるのです。どうも答えないのですが、このじいさんの話はとても面白いので、途中何度か休んでタバコを吸ってもらいながら揉んでもらいました。私は28の時、荷物船に乗って静岡から出たのでございますが、2日目に嵐でもって、あなた、途中房州のメラジオというところに流されて、 3日目にやっと大島の元村へ着いたのでございますよ。当世じゃ、お客様ばっかり乗せる船が出て、便利になったものでございますね。便利は便利だけど、元村というところは少し荒んでますよ。ええ、もう進んだものでございますよ。電気もついているのでございますから。で、私は苦笑しながら、子供のようなこのおじいさんの生活を聞いてみますと、息子が東京にいるのですが、住所もわからず、昼は各村々の神主か何かに頼まれ、夜はあんまをするのだと言っていました。神主をしながらあんまをするといえばおかしゅうございますが、これでも人様に迷惑をかけず自活をしておるのでございますから、ええ。百姓も少しはやっておりますが、神主をしておりますので、下声だけはいらわないことにしております。寂しいもんでございますよ。このあんまは重太郎というのだそうです。生まれて初めて私はこのように長命なあんまさんに肩を揉んでもらったので、長生きするだろうと思っております。三線。大島へ来て初めてからりとした天気。今日こそ歩けると三日目の朝です。歪んだ机の上に地図を広げて、いろいろな計画を立ててみました。私の番に当たった島の娘だという親へという人が、ハブはとてもいいところです。ぜひおいでになった方がいいですわというので、次のことにと、また乗り合い自動車に乗って、ハブへの道を北側の右側を見ながら行きました。どこへ行っても椿です。血のような花がいっぱい盛りで綺麗でした。この乗り合い自動車は、淡い茶屋というところまで行くのだそうですが、昨日の大雨で崖が崩れて通れなく、手前の味子の原茶屋というところまで行ってくれましたが、意地の悪いことにはまた雨が降り出してしまいました。この茶屋まで乗り合いで25銭です。掘ったて小屋のような茶店には、絵描きのような青年が一人で雨宿りして牛乳を飲んでいました。自動車に乗っている間は、それでも2、3人の乗客があるので、陽気に話してきましたが、ポツンと茶店に降りると、雨の中を2里近く歩くのが億劫になって、妙に陰気になってしまいます。牛乳を飲んで乗り合わせた東京の小管理らしい人と、とぼとぼ雨の中を歩いて浜沿いの道を行ったのですが、何もかもじめじめして、ただ砂道を行く私の運動靴だけが白く目にしみるきりです。やっと淡い茶屋に着くと、親へという女中がハブへ電話でもかけてくれたのか、港屋というハッピーを着た宿の若い番頭が迎えに来てくれていました。佐野浜を通り、まぶしへ出ると、この辺りから風景が雄大になってきて、雨も上がり、日が照ってきました。ハブはとてものんびりしていて、人間がぼんやりいい気持ちになってしまいます。番頭の言葉に訛りがあるので、どこなのと聞いてみると、九州の佐賀ですと言っていましたが、とにかく島へおれば、食ってだけは行けますので、東京へなぞ出たくありませんなぞとも言っていました。まぶしからまた乗り合い自動車なのですが、客がなかなか集まらないので、道連れの小管理と番頭と三人で自動車を走らせてもらいましたら、この管理さんは、私の手のひらに乗り合いの30銭だけを乗せて、先地村で降りて行ってしまいました。先地村は岡田村とはまた違ったひなびた村で、眉の濃い子供たちが椿のトンネルの道で犬を追って遊んでいるのなぞ、ひどく自然な美しさです。まぶしからハブまで自動車は借り切りで、 1円50銭です。この道はかなり遠いと思いました。ハブの港は瀬戸内海を小さくしたのに似ていて、とても可憐な港です。大島ではここが港らしい港で、ハブは村というよりも町といった感じ。家が揃ってしっかりしていました。水産試験所の前から私に乗って湾の向こう側へ着きますと、町の上に港屋という宿がすぐ目に入ります。大島へ来て初めて宿らしい宿で、中二階のような部屋では隠居らしい人が襖の切り張りなどをしていました。2階から一目にハブの港が見えます。商人町らしく活気のある町の風景で、昼食に食べた野菜でも魚でも舌に美味しくて、遊山をする気分の人には楽しいところでしょう。こんないい港に東京からの便利な船が入らないのが不思議なぐらい美しい風景のところです。夏になると便利な船が入ってくるそうですが、湾の中には昔風な黒船みたいな漁船や、金刀通いの和船が燃やっていて、まるで小鳥が両袖で囲まれているようにも見えました。岬の丘の上には、廃病か何かの療養所があるということでした。大島へ出てハブに来たことは、大変いい思い出ものです。風呂から上がって地酒を少し飲みました。何としても一人旅で話し相手もないゆえ、このような贅沢も見逃したまえです。眼閉じたり、まぶた開けば人なりて、涙我をば焼く思いなり。食事の後、座布団を枕にごろりと寝転ぶと、いつの間にかうたた寝してしまって、ふと目が覚めたとき、こんな歌ができました。海辺の風が心に染みたのか、何でもないのに涙が溢れて、死ぬのだったら、あのような煙の中より、こんな港の美しいところがいいな、と、疲れていたのでしょう。なかなか、うつつと夢の境がはっきりとしないで、困ってしまいました。気が弱くなっているときに、歌というものはできるでしょうか。3時ごろ。また渡し船に乗って元村へ帰るのですが、もうまぶしまで乗り合いで帰った時は夕暮れ近くで雨さえ降ってきました。ニリの砂道を歩くのが困難なので、宿場に待ち合わせていた馬に乗ることにしました。ちょうど関西の人だというお母さんを連れた若い男の人が道連れになって、三匹の馬はポクポク、波の飛ぶ右輪を歩いていくのですが、急に高い馬の背に乗ったので、私は子供のように嬉しくなってしまいました。馬というものにも初めて乗ってみました。海も美しいながら山の手の若葉はフランスの田舎で見た風景にも似ています。ああ、あんな素直な仕事がしたい。あんな素直な女の心になりたいなんぞ、馬の背中の上から贅沢な眺望をしながら淡い茶屋を越したのが、もう暮れ方の6時頃ででもありましたでしょう。四進。馬の賃金は2里半ばかりで1円50銭でした。天気が良かったら、実に歩くにいい道です。再び大島へ来るようなことがあったならば、元村へ早朝着くのでしょうから、歩いて岡田村に行き、2、3泊したい心組です。だが、1日か2日の旅だったら、無理にでも着いたらすぐ御神火を起こして、ハブへ出て泊まりたいと思うくらいでした。疲れてヘトヘトになって宿に着いた時の人情というものは、なかなか身に応えるものですが、去り際もまたなかなか忘れがたいものです。会期間では8畳の部屋だったのですが、2番目には隣部屋の6畳に移されて 今までいた部屋には三人連れの新しいお客様で、なかなかややこしいやりくりです。この新しい隣部屋のお客様も、ふすま一重で子供連れのせいか、すぐ子供たちと仲良くなってしまって、夜更けまで女の子たちと話に花が咲きました。トランクに五六冊も詰めてきた本なぞも、一度も開いてみることなく、ただ下に置き換えるだけで、またまた無駄な荷物になりそうです。早朝5時には下田へ行く東京湾汽船が出るので、ついでに下田港へ行ってみるのもいいだろうと、宿には酔いの口に勘定を済ませておきました。缶へ入った椿油の小さいのを7つ買ってくる。油屋のおしゅんさんというのが美しい娘だから見ていらっしゃいと言われたが、面倒くさくて船着き場の店で用を足してしまいました。早朝3時半頃には、女中が下田へ行く客を起こしに来ます。雨戸を開けると、ガラス玉の入った櫛のような汽船が、沖に止まっていて、汽笛を鳴らしていました。まだ暗いので、船の電気がキラキラ波に光って、まるでお月様が落ちているようだと、隣部屋の子供たちが言っています。朝、牛乳だけと頼んでおいたのに、牛乳も忘れられて、とにかく鳩場へ出ました。東京から来た客を橋家でいちいち運んでから下田行きの客が乗るのですが、下田行きの客もなかなか相当な行列を作っていました。迎えと送りを兼ねて、宿々の客引きが提灯を下げて、ずらりと鳩場へ並んでいるのですが、会話が面白い。何々屋でございます。おや、素通りか。東京の客人は酔い腰の弁当を持って山へ登るんだから、がっちりしているよ。あんな雑把な人情では、むしろ酔い腰の弁当でも持って御神家を越した方が、よっぽど賢明だと思います。島へ来て3円も4円も出して湯豆腐を食べさせられるに至っては、呆れてしまうより仕方がない。こうしてふっと思い出してみると、我々にはやっぱり岡田村が素朴でよかった。村は竹がたくさんできるのか、竹屋さんがかなりたくさんありました。石の段々の途中にコンクリートの雨水をためるところがあって、そんなのもひどくナポリに似ている。ベスビオの山の煙のように雄大でもないが、貧しいながらも、この岡田村から見る御神家は、私の小ナポリです。これから下田です。船は宿屋よりも居心地が良くて、門司と下関との連絡船によく似ています。大島の元村から2時間で下田の港です。晴天でしたので、下田の町をポツポツ歩きましたが、軒が低く、白い土塀の多い古風なところです。お吉が奉公していたという家も見ましたが、細い格子のはまった2階建てで蔵なぞもありました。今は空き家なのか人が住んでいる様子も見えません。港から岬の裏側の大浦の方に歩いてみました。よどむような小さな川があって、その川沿いにはかんざしのように華奢な桜の木が植わって、もう花が散りかけていました。その川に沿って生めかしい格子の家が並んでいて、夜になったら美しい女の人がちらほらするのでしょう。まことに情緒のある町です。大浦の海岸では、保養館という宿で休みました。伊勢エビとアワビが昼食に出たのですが、ここでは自慢なのでしょう。有島生間氏が泊まっていられたと言って、神さんが宿の主の肖像なんぞを出して見せてくれました。子供たちと一緒にモーターボートに乗せてもらって、下田の沖を走ったのですが、春の雪かけた朝緑の山の手前を波を蹴って飛んでいくのは 実に愉快です。吉田松陰と紫吹松太郎が黒船に乗る機会を長い間伺っていたという岬の岩穴も海の上から見ました。と、なかんか愚人のごとく、わらわんか圧巻のごとしと言ったという松陰の言葉を思い出します。海の上から見る山は美しい。中でも女の寝たような寝姿山は下田の町と妙にしっくりしていて、慰められる風景でした。ひどく海に空いてしまったのか、ここでは休息だけにして、下田から東京までの切符を買ってしまいました。修善寺まで連絡の乗り合い自動車ですが、大変乗り心地のいいものです。自動車はまるで馬車屋さんのように高風なラッパをつけていて、大きな体で下田の町を抜けて行きます。寺の入り口に地蔵様が並んでいたり、生の椎茸が皮縁に干してあったり、金色に光った笹やぶなどが多く、下田の町外れは汽車が通じていないだけに、暖かく優しいところで、旅人らしいくつろぎの、こんなところでこそ休めたいなど考えられます。下田から修善寺まで3時間もあるのですが、この途中の風景は山峡の道だけに実に素晴らしく、ずいぶん今までにいろいろな風景も見ましたけれど、このように美しい山峡を未だかつて知りません。下田の町を出て岩の起こすあたりから山の屋根が活発になって山肌一面山桜の谷があったり、滝を間近く眺めたりしました。自動車道は割合広いので乗り物にも乗れない殴れた旅人などがトンネルの入り口などからひょいと出てきたりして驚かせる時があります。伊豆のこの旅は同じ伊豆の中でありながら大島の青葉と比べてまぶたに緑が染みると染みないだけの違いのようです。湯賀野から湯ヶ島へかけての谷間の木の下道は顔も手も染まりそうに薄い緑で、笹やぶのこんもりしたの謎は、全く青春を包んだ物小屋のようで、あの中を覗いたら火花のような陽炎が散りそうです。私はこのように小説的な風景を見たことがありません。津賀や栗、柳、松、桜、杏、桃、梅、ね、シイの木やニレの木。そんなんなのが何でもあるのでしょうが、山を越えても越えても美しい木が続いています。誤信。まるで何かを追い求めているように、東京にも帰らず、途中の湯ヶ島で乗り合い自動車を降りてしまいました。この青葉の風景に酔ってしまったのでしょう。湯ヶ島は谷底に家があって、カジカでもいそうな落合川が谷の間を白く流れています。落合楼というのに泊まりました。ここでは初めて明かりの下に本を出して読みたい気持ちになりました。温泉が豊富で人気のない夜更けの風呂場に、のびのびと体を沈めていると、生きている嬉しさが、まるで風のように吹き上がってきます。あんなボコボコ石の煙の中へは、どんな考えで死にゆく人が多いのか、今日の新聞を見ていると、三原山に飛び込んだ青年のことが出ていますが、まったく不思議なことだ。せめて死ぬ時だけでも、風景の美しいところに身を置きたいものです。渓流の音がしみじみ山里へ来ている感じです。夜更けて珊瑚集を一冊読了しました。詩集の読めるような風景というものはなかなかに得難く、眠るのが惜しいので、枕元に絵はがきなどを並べて子供のように楽しむのです。私は旅へ出ると夜は早々に眠れるのですが、 このように眠るのが惜しいと思えるのは、あんまり静かで落ち着いているからでしょう。旅果てといった気持ちです。もうこれでおしまいといった感じで、夜明けも早々に起きて温泉に入りに行きます。誰もまだ眠っている時にぼんやり湯に浸かっていられる。あのひっそりした気持ちが好きです。悔いなく使い果たした気持ちで、大島で修学旅行のように慌ただしかった気持ちも、この伊豆の温泉に来てさっぱりしてしまいました。下田から東京までの自動車の連絡があって5円余りです。12、3里の山あいを自動車で走って行くのですが、風景のいいのは湯ヶ野から湯ヶ島の間でしょう。自然寺へ入れば、もう風景とは言えなくなる。温泉宿の作った町の姿です。初夏の頃は素晴らしいと女中が言っていました。ここの女中は大変ひとやかでした。大きくても小さくても宿屋の女中は素朴で口数のあまり達者でないのがいい。未だに岡田村の宿屋の神さんのもてなしが心いっぱいであったことに、旅人らしい満足をするのです。ポコポコした畳や、しょっぱい年老じながら、岡田村のあの宿へは、もう一度行っても悪くはない気持ちです。朝食が済むと、湯ヶ島の街道を歩いてみました。川端氏の小説にある、伊豆の踊り子のような旅芸人が、三味線を肩にして、二、三人、ポクポク下田の方へ歩いて行きます。11里の道は、一日にはなかなか困難なことです。ここも生椎茸やわさびが名産なのでしょう。小さな自動車待合所に、こんなものがごたごた並べてありました。街道が狭間の上にあるので、谷底の家並みが一目です。朝のせいか、湯煙が川に立ち込めていて、山の温泉らしそうです。下鴨、伝台寺、河内などもいい温泉だと聞きました。本当は、こっとりこっとり歩きながら、このような地を探ったら面白いだろうと思います。湯ヶ島は元村の宿に比べると、宿料も安いぐらいだと思いました。それに何もかもが清潔です。黄昏れて、狭間の町を我が車、下に走りぬ楽しかりてる。山鳩の泣く谷道の土ほこり、花火と散りて我な包みそ。このような歌二つできたのですが、下手ながら、歌わずにはいられないような風景です。今夜はいよいよ東京です。修善寺の駅へ出て古ぼけた地図を見ていますと、大島は再び行きたいところでもないといった気持ちです。それほど下田から湯ヶ島へかけて私の心を捉えてしまったのでしょう。ところで、駅で新聞を買ってみると、また大島での自殺の記事ですが、ひどく心を寒くします。もうあのような流行なぞは、早く根を絶って、林専務の言っていられた家族連れの小楽園が早くできるといいと思います。だが、お天気のいい日の一家族の天城越えなぞは、どんなに雄大で楽しい思い出になるでしょうか。夏には植物の採集なんかに気楽に天城の山に遊びたいなんぞ心に浮かびます。